ーのマシンガン千尋と、
あれ
マシンガンを止められるか泉です。
長官がいないとこでね、私たちだけで番組をやるっていうことなんですけどね、ちょっとこの裏作戦室初の試みではありますけど
ね、本当に成り立つのかなみたいな、大丈夫ですかね。
いやいや、まあでもこれやるしかないみたいな、
ね、やるしかないみたいなね。
だけど、うん、やるよ。
あ、やって。
いやいや、うちらでやるの
さ、
何も怖いもんないじゃん。
あ、ないない。
ね、マシンガンと防弾チョッキでしょ、う
ん、ちょっと待って、さっきストッパーって言ったじゃん。
いやいや、防弾チョッキだよこれ。
防弾、買った防弾チョッキになる、
みんなね、めちゃめちゃこれ期待してるから、防弾チョッキ
マジで、
うん、止めないとさ、
でもさ、ストッパーだと自分が止めに行けるけど、防弾チョッキ受け身だから。
まあまあね、まあ、受けて、周りの方々を守ってあげてみたいな。
分かった、防弾チョッキ面積狭いけど、みんな守る。
そうなんだよね、さっき言っちゃったんですけど、なんかね、こうね、出てる部分撃たれちゃうじゃんみたいなね。
好きだろお前、やめてくれ。
まあまあそんな、まあまあね、まあそんなこと言ってしょ、ね、いつまでも心配してもしょうがないっていうことでね。
そうですね、
とりあえずチェタと始めちゃいますか。
はい、ということで、はい、実は長官から秘密指令が来ています、う
ん、秘密指令、
そう、
かっこいい、
かっこいい、
ね、ね、今回の指令、じゃじゃん、
じゃじゃん、
なんと映画について語れと。
そう、千尋大好き映画みたいな。
いやいやいやいや、
あれあれ、あ
のね、実はね、あんま映画見てないよね。
あれ、バラ来ちゃった。
そうそうそうそう、うん、実はね、あんま映画見てない中で、なんかおすすめの作品について語れと言われたので、
うんうんうん、で、
ちょっと今回用意してきたのがですね、
なんだ、じゃじゃん、
じゃじゃん、2001年の作品ですね。
お、
フランスの映画
といえば、
アメリ。
やった、来たこれ、
ね。そうそう、せっかくこう、ボイスターってね、うん、女の子たちのね、
そこまで考え
てたの、団体だからさ、そこまで考えてます
よ、私。何、すごい。
なんか、ただ私、くちゃべてるだけ。
だってマシンガンだ
もん。何、なんか脳がないみたいだけど、脳あるマシンガンみたいなね。
口だけでしょ。
いやいや、そんなことないよ。
本当、
バラしちゃダメだよ。
あ、ごめん。
なんかちょっと微妙なトークで、ね。
誰も止められないみたいな。
まあ、ちょっとまた、やばいよ、やばいよ、これ。長官が気にしてた通りになってるよ、なんか。
マジかってさ、本当はここ、やいやいだったじゃん。
ね、そうそうそう。本来はね。
本来はね。
そうそう、お菓子に釣られてやってくる、ニカちゃんと、やいやいか、どっちかかな、みたいなことを言って。
あ、しかし、みたいなね。
そうそうそう。
私になっちゃった。
いやいや、まあ、まあね、これはいいよね。うちら、いいコンビだと思いますよ。
そうだね。
勝手に。
こうね、ドドドドンって上がっていくね。
そうそうそう。
で、はい。
で、
アメリといえば、
アメリなんですよ。うん、で、このアメリーね、まあ知らない方もいらっしゃるので、ちょっとストーリーをね、言ってかないといけないかなと思ってね、もう全然調べてないんですけども、
がっつり調べてるよね、その目も。何
監督さんがですね、ジャンピエール・ジュネー監督の作品で、まあ、主役の方、主演の方はですね、オドレイ・トトゥーさんという、
この人すごい
女優さんなんですけど、めちゃめちゃ美人さんですよね。本当に、すごい、なんていうか、一度見たらもう忘れられない顔っていうか、もう顔立ちからしても、
すごい、
本当に、
フランス人って感じで、ね、綺麗な人だった
よね。アメリーにぴったりのキャストだと思いますね。
うん、はい、
で、まぁ、あ、このアメリーのお話なんですけども、はい、アメリーね、ちっちゃい頃、うん、まぁ、あ、父親の診断でですね、ちょっと心臓に病気を患っていると勝手に、
うん、
まぁ、あ、誤診なんですけども、
うん、
されてしまったがために、
うん、
ちっちゃい頃学校に行かないで、
うん、
お家でね、こう、うん、先生をやってるお母さんに育てられたと厳しく。
そんな話だったっけ？
そうなんですよ。なんかね、お父さんにこう触れられるのね、なんか本当は嬉しい、
うんうんうん、
ちっちゃい頃はね、嬉しいはずなのに、
うんうん、
お父さんが月に1回の診察の時しか触ってくれなかったと。
説明、
それで、うん、そう、その月に1回の診察が、うん、すごい彼女にとっては超緊張する瞬間になってしまったわけですよ。
心拍数上がるよね。
そう、それでドキドキしちゃったがために、うん、お父さんは、あ、この子は心臓病なんだという勝手な診断を下してしまって。
ちゃんとして。
そう、まあでもね、わからないよね、それはね、しょうがない。
うん、
ということで、
で、
そんな感じでね、なんか、うん、まあ幼い頃、そういう、こうね、内向的な性格になってしまっちゃったんですね。うん、で、ちょっとまあ、夢見がちな。
夢見がちな。
ちょっとかなり乙女な感じになっちゃったというね。
千尋が紹介するにふさわしい作品だね。
いやいや、ね、うん、いや、そう、
うん、そうそうそう。
大丈夫
大丈夫
紹介してて大丈夫これ。
マシンガン&なんかドリーマーみたいな、ね。
全然ち、え、大丈夫
大丈夫。
マシンガンとドリーマー全然繋がんないけどいい。
いいんじゃね
そうね。
マシンガンのパワーの源ドリーマーみたいな。
そうね。
やべえ、このテンションやべえ。まだどこ
大丈夫、はい、ね、そうそう。で、そのアメリがね、
はい、
なんかまあ、こう、ある日、お家の中でですね、こう、古びた宝箱を見つけるという、
あったあった、
そう、うん、
思い出した。
ダイアナ元妃がね亡くなったというニュースにびっくりしちゃって、うん、香水の瓶の蓋を落としちゃって、それで、うん、カランカランカランって折った先にですね、こうポカってこう穴が開いて、
うん、
それでタイルが1個外れちゃって穴が開いて、うん、その中に宝箱を見つけたと。
誰だ隠したの？
そう、で、うん、その宝箱 の持ち主を探して返してあげようじゃないかと決意をするわけですよ。でもしうまく見つけることができて、そして返してあげて、でその相手が喜んでくれたら、もうその時こそ自分の殻から抜け出そうというふうにね、アメリちゃんは決意するわけですよ。でそれでまあちょっとね、いろいろとこういろいろ聞き込み調査などをやって、そうそう、なんとうまく返すことができちゃったんですね。
で
相手もそうそう喜んでくれて、でまあとっても幸せになれたと。でよしよし、この調子で周りの人間をちょっとほんのちょっとだけ幸せにしてあげようなんていう、ちょっとなんか ね嬉しいようななんかそう、こと思いついちゃったわけなんですね。でまあこうそうこうしてて、ある日アメリは地下鉄の駅でですね、運命の出会いを果たすんですね。
いいね、運命の出会い。そうね、やってみたい。
あれやってない？
ない残念なことに。あら、まあ、全然白馬のおじさんは来てくれない。
そこも聞きたいけど、今日はちょっとね、まあ、ちょっと進んでみようか。そうそう、で、そう、そのね、まあ、運命の相手っていうのがですね、まあ、一目惚れしちゃうんだけども、あの地下鉄の駅にあるスピード写真の、あのくしゃくしゃになったものをかき集めてコレクションしてたというですね、そうですね。いやちょっと変わった子なんですけども、はい、ニノさんです。ニノカンカンポアさんですね、はい。でその彼をと出会いまして、でなんかちょっととっても気になると、まあ、だって普通ね、そんなスピード写真の下あさんないじゃん。
まあ、ちょっとね、
そうで、それですごいびっくりしちゃってて、そうで、なんかね、めちゃめちゃびっくりして、なんかまあ気になっちゃったと、で、なんかまあそれで、まあ気にはなってたんだけども、まあとりあえずその日はそのまま帰って、でそれでまた後日彼と再会するんですね、でまあ良いお話したいなって思ってた時にですね、その彼が、まあ、ある人をこうバーって追いかけ始めちゃって、アメリは最初自分に近づいてきたのかなと思ってドキッとするんですけど、その横をスッと通り過ぎて、
勘違い
勘違いで、バーって彼は追いかけ始めるんですね。でその後とりあえずアメリは追ってみるんですよ、したら彼はバイクに乗ってどこかに、その男を追ってどこかに行ってしまったんですね。でその時にそうバイクからポロッと彼の荷物が落ちて、そこにそう写真集が入ってたというね。
で写真集って
そのコレクションしてたスピード写真のコレクションなのね。でそれが、まあ、スピード写真の失敗したクズとかを集めてるもので、こうなんだ、破れてたりとか、まあ、くしゃくしゃになってたりとかするんだけど、まあ、開いてみると、こうつなぎ合わせたりしてみると、なんかその失敗してね、目をつむっちゃってた写真とかを、
ね、
そう捨ててるやつを、逆に味があ
っていいよね、
それ
ね。そう
そう、あの、もうこのねスピード写真も結構この映画の中ではキーになってると思うんですよね。最後エンディングロールの時に実はこれもね、キャスト紹介で使われてたんですよ。覚えてないかな、
覚えてない
ね。実はねこれ泉さんもね見てたんですね、
見たんだけどね、
この作品をね。そう
なかなかね、
実はね、そうそう、これ私も改めて見て思い出して、こんなのあったみたいな、すごい懐かしかったんだけど、うまく使われててすごい良かったですね。で、まあまあ、そうなんですよ。もう頭がごちゃごちゃしてき始めましたけど、そうそう。で、まあ、この写真をこう手に入れたことで、アメリちゃんはね、また彼と、もうね、近づきになりたいわっていうので、
ね、
どんどん。
すごい前向きな子だよね。
そう。ものすごいパワーある感じなんだけど、まあ、この、作品で、まあ、最終的に彼とうまく、ね、なんか恋人同士になれるというオチなんですよね。
いいな、映画の世界。
めちゃめちゃね、これもいい雰囲気だったんだけど。
そう、なんかね、作品自体もいいし、世界観がまたね、
そう、
いいよね。
とにかくもう、景色もそうだし、アメリのお部屋の中とか、もういろんなものがもう素敵なもの、
あとアメリの服も。こだわってるのがいいよね。
そう、めちゃめちゃ可愛くて、もうやっぱね、女の子を憧れる世界かなって。
逆に男の人があれ見てどう思うかっていうのもね、ちょっと知りたいよね。
そうね、確かに、
ちょっとこうある意味癖がある作品だからさ、
確かに
どう思ってくるんだろうねみたいな。
そう、ね、でもこの作品で何が私の近世に触れたかっていうと、あのね、この作品結構余談が多いのね。
余談が多い。
伏線も張ってあるんだけど、こう人が出てくるたびにその人の好きなことと嫌いなことをわざわざ紹介していくの。その辺が私に似てるなと。
どういうこと？
私ね、なんかこう10あることを10喋んないと、もしくは12ぐらい喋んないと気が済まないでしょ。
だからマシンガン。
そう。で、普通の人だと本当のその話の本筋だけで3ぐらいで終わらせちゃう。
あ、そうなんだ。
のかな？わかんないけど、主要部分だけをね、うまく抜き出して喋ることができるんだけども、私は全然関係ない横道にいちいちそれるのね。
それる。
そう。それが、これね、私とこううまく繋がってリンクして、
なんか、
そう。
じゃあ自分を紹介するには、アメリを紹介すればわかりやすいと、みんな見てください。
そうね。とりあえず見てもらったらね、あ、こんなやつかみたいな、
これはそういう子
だみたいなね。そう。そういうのがわかってもらえるんじゃないかなと。
なるほど。うまいな。
ね。これもうね、結構いい時間喋っちゃったね、私ね、これ。
仕方ないよ、マシンガンだもん。私ストッパー止められないね。だから防弾チョッキは受け身っつったんだ
ね、じゃあもう今からストッパーで。
ちょ
ね、でもなんか、はい、なんかあった？あのこれ見てさ、感想とかさ。
うん。でもなんか私すごい忘れっぽいから、うん、見ても、うん、見た作品名すらも忘れちゃったりするんだけど。
そっかそっか。でもね、うん、覚えてたもんね。
そう、あの2001年
そうフランスっていう
だけで、
そう
覚えちゃう
くらい、ね、
そうすごいなんかね、フランスの独特の世界とあの綺麗さ、
そう
ストーリー全く覚えてなかった。
いやでもね、うん、これここね、実はちょっと今資料があるんですけど、うんうん、この写真とかを見てるだけでも ね燃え上がっちゃうよ ね、
ちょっとね、女の子としてはね。
そう、うん、なのでまあこれを聞いてる女性の方で見て、うん、見たことないよっていう方とか、
ぜひね見てほしいし、ね、
そう、あとかつて見たよっていう方もまた見て、うんね、またあこんなシーンあったあったって思ってほしいのと、うんね、あと男性陣に感想を聞きたいなっていう、
コメント書いてほしいよね。
うん、
うん、
あ、そうね。
ぜひぜひ。
あと、はい、あの、ボイスターって、なんか、うん、メールアドレス取ったじゃないですか、ボイスターで。
取った。
そう、せっかくなんでね、うんうん、もうこのアメリ見たことある人とかね、なんかぜひ感想とかを書いて、
ね、
私に読ませていただければな、ね、みたいな、こうね。
だってさ、
こ
う、うちらだけなんかぶっ放してこう言ってるから、
うん、そうそうそう、感想欲しいよ ね、せっかくあるからさ。
もうちょっと止めろとかね。
そ
ういう、そういうメールもね。
あら、
うん、とかやってもいいよ、もっとみたいな ね。
とか、もしくは、もうちょっとお前ちった黙れみたいな、ね。
ちょっと影がよくわかんないんで、
そう、その辺
とも。
そうそう。う
ん、ご意見をいただけたら。
全然アメリの中話せてないけどいいかな、
はい、
これ、
ね、ということで
もう終わっちゃいましょうか。
はい、
ではお相手は千尋と、
はい、泉でした。
それじゃあ次の人にタッチ。